先週私は川崎の溝の口というところにあります溝の口キリスト教会というところで、説教して午後から講演をしてまいりました。大学時代はこの広島で過ごしてフィリピンの宣教師だった吉原宣教先生ご夫妻がですね、溝の口教会に赴任して、後任になるということで、それもあって彼らにも会ってきました。で、皆さんの中にご存知の方もあると思いますが、とても元気そうに、またこう緊張しながら新しい環境にね、一生懸命慣れようとしておりましたけども、でその前の週は松山篠宮、中学高校のねハンドベルの演奏で、長谷川先生がちょうど来てくださってたので、長谷川先生もハンドベルにちなんだお話をしておりましたね。先週はチャット GOD というですね、なかなか面白い話だったですけど、はい。私はそういう意味では2週間ぶりですかね、の説教になりますけども、今日の話は実は2015年の元旦礼拝で、やりましたお話です。ほとんどそのままです、はい。覚えてらっしゃる方も多いんじゃないかと思いますけど、レジリエンスといった話ですね。レジリエンス、はい。これは今年の、テキスト後論時代のキリスト教の第6章に、書いてあります。59ページから書いてありますので、今日のお話聞かれてですね、また読んでいただければと思いますけれども、レジリエンスという言葉ご存知の方、私がここで話したので覚えてるって方もあると思うんですけども、これは心理学の用語で、不幸な出来事やトラウマ体験、悲劇、脅威などに直面した際にそれらを上手に受け入れ適応する心の能力のことを言います。心のしなやかさとかね、したたかさとか、そういう意味ですね。単にその強いとか丈夫だとかっていうことじゃなくて、竹がねこの強い風をしなって受け止めるように、こう人間の心にもそういうこうしなる力というかね、そういうものがあるんじゃないかというふうに考えられるようになったんですけども、そのきっかけとなったのは、アメリカの 9.11 の同時多発テロ、2001年ですね。あの後で、多くの方が命を落としたり、また家族を失ったりということもありましたけども、もうアメリカ中でもうテレビの映像を、ね、繰り返し流されましたけども、あの映像を見るだけでもう、心を病んでしまうというような方が本当に大量に、発生しまして、で、アメリカはカウンセリングの国なので、そういう人たちがみんなこうカウンセリングに殺到したんですね。でその後でこのそういう人たちの予後というかね、こう回復の具合を見ていく中で、同じような悲劇を体験した人でも、それをこううまく受け止めた人もいれば、なかなかそれを乗り越えられない人もいて、それが様々であると。で、そういうのがこういろいろ学会で議論されたりなんかする中でですね、この人間の心にはここに書いてあるような不幸な出来事とかトラウマ体験を上手に受け止められる人とそうでない人がいると。でその人間の心にあるそういう力を、レジリエンス、レジリエンスという言葉はもともとあったんですけども、ということがその人の心の健康度を表しているんじゃないかというようなことが、その出来事の後ね、強く言われるようになりました。そして2014年に、だいぶ後ですけれども、 NHK のクローズアップ現代という番組の中でこのレジリエンスという言葉が紹介されました。で、折れない心の育て方、レジリエンスを知っていますかというタイトルで取り上げられて、まだ NHK のライブラリーに残ってるかどうかわからないですけど、これしばらくライブラリーに残っていて私も見たんですけども、その時に NHK はこのレジリエンスを逆境力と訳しました。さすが NHK、いい訳を当てますねと思いましたけども、 で、まあ、最近はあまりこの言葉取り上げられることはなくなったんですが、まあ、人間の心にはそのそれぞれにその強さやね、その弱さがあると、うん、で、ただやっぱり等しくさまざまなこう困難に我々立ち向かっていかなきゃいけないわけですけれども、その困難に対して、備えておくっていうかな、どうすればその心をが折れずに、耐えられるかっていうことを考えていく中で、このレジリエンスという概念はとても重要なものであると、まあ、心の保険とも言えるわけですね。つまりレジリエンスを育てておくことで、まあ、いろんなこの、予期せぬ困難に直面したときに、それに耐えていくことができると。どうすればじゃあレジリエンスを高めていくことができるかっていうことが、重要になってきてるわけですけれども、でレジリエンスを高めていく要素について、まあ、これいろんな説があったり、まあ、本もたくさん出ているので、まあ、それぞれに少しずつこう主張点は違うんですけども、大体まあ私が読んでみてまとめてみるとですね、まあ、この9つにまとめられるんじゃないかなというふうに思っております。でそれはまず楽観主義であるということ、それから立ち向かう勇気があるということ、それから道徳的方向感覚、それからスピリチュアリティ、それから社会的人的サポート、良い見本、身体的適応力、まあ、健康のことですけれども、認知と感情の柔軟性、意味と目的を見出す力、まあ、これらの9つが、まあ、レジリエンスを構成しているというか、レジリエンスをこう高めていく要素であるというふうに大体こう、まあ、話をまとめるとね、こういうふうにまとめられるんじゃないかなと思いますが、でこれらのポイントっていうのは実は非常に聖書的というか、聖書の教えとぴったりくるんですね。もう恐ろしいぐらい聖書の教えそのものなんです、実は。で、まあ、私もこのレジリエンスについてこう学んでる中でね、まあ、これ本当聖書そのものやなと思って、でその年、そのだからその、まあ、勉強した時のだから翌年とか2015年というのは2014年 の放送があった翌年になるわけですけども、の元旦礼拝でこの話をしたんです、ね、で聖書の教えとどういうふうにこう関連していくかということを、まあ、一つずつ説明しながらお話ししていきたいと思うんですけども、まあ、レジリエンスの要素です。まず最初は楽観主義であると、まあ、要するに楽観的な人はレジリエンスが強いということです。逆に言えば悲観的な人はレジリエンスが低いということなんですね。レジリエンスが高い人は楽観的であると、楽観主義であると。楽観主義とは未来思考の態度であると言われています。未来思考、未来が明るくというかね、良い未来が来ると考えられるということですね。物事を好転させるために必要な希望や自信を持っていること、まあ今こんなことあったけどきっと未来はうまくいくんじゃないか、きっと好転していくんじゃないかっていうですね、まあ、それこそがまさに楽観主義ですよね。でもう聖書はもう 全編楽観主義なんですね、ある意味。もうイエス様のこの言葉が、象徴しておりますけどもね、マタイ6章の明日のことまで思い悩むな、明日のことは明日自らが思い悩むと、その日の苦労はその日だけで十分だと。でこの言葉は、明日のことは明日自らが思い悩むから、とにかく明日のことまで思い悩むなという意味と同時にですね、明日はきっといい日になるっていう教えですよ、これね。明日はもっと大変だよと言ってないんですね。明日はきっといいことがあるよっていうふうにイエス様もおっしゃってるわけで、まさに楽観的ですよね。まあその他の聖書の箇所を挙げればキリがないですけども、まあとにかく神様に未来を託している以上は、私たちは未来について悲観する必要はないと聖書は言い続けてるわけですよね。2番目はですね、立ち向かう勇気、まあ、勇気ですね、勇敢であること、うん、でこれもよくお話ししますけれども、聖書には恐れるなということはたくさん出てくるし、とにかく勇敢でありなさいと、 まあ、吉脇のねこの一生九節有名ですけども、私は強く大きくあれと命じたではないか、うろたえてはならない、おののいてはならないと、強く大きくあれ、立ち向かっていけって言うんですね、ダビデもそうだし、モーセもそうだし、みんなとにかく、その恐怖に、立ち向かって、敵に勝利していくっていうですね、立ち向かっていこう、恐れずにどんなことにも立ち向かっている気持ちの強い人は当然レジリエンスは高いということです。だから臆病な人はレジリエンスは低いわけですね。それから次がですね、これは面白いですけども、道徳心というですね、利他心というのは、まあ、仏教的な言葉ですけども、それは他人のことを思いやる気持ちのことです。で、道徳心、利他心の強い人はレジリエンスは高いというんですね。実はこれは東日本大震災の時にね、日本人は非常に利他心が強いということが世界的には評価されましたよね。ちゃんとみんな列を守って、我先にということはいかないと、ね、そして弱い人を先にするみたいなことがあるということは評価されましたけども、まあ、そういう意味では日本人はこの部分は合格なのかなと思いますが、でも利他心の強い人は追い詰められても自暴自棄にならない、私が私がと思ってる人は追い詰められると身勝手な行動を起こしちゃうんですね。だからそれこそ逆に震災のあった後泥棒したりね、なんか悪いことしたりみたいなこともありましたけども、そもそも利他心の強い人はそんなことはしない、追い詰められても他人のことを優先して考えていくっていう人は、まあ、それだけ冷静ですからレジリエンスは高いということですね。マタイの5章の44節に敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいと、まあ、とにかくこれも聖書の全巻の教えですよね、隣人を愛しなさいっていうのはこの律法の中心ですから、神様はそうやって私たちに、隣人を愛しなさいということを教えながら、まとめのところでもお話しますけれども、実はそういうことを通して私たちにもレジリエンスが高められているということなんですね。それから4番目はスピリチュアリティですね、まあ、これ英語の表現ですけども、まあ、日本語的に言えば信仰ということですね、一貫した宗教心を維持していると。これはですね、ヤオヨルズの神々、何でも神様って言うとは違うということです。ちゃんとした信仰心を持ってる。で、日本人の信仰心っていうのは最終的には自分信仰なんですね。自分を信じてるだけです。本当の信仰心っていうのはその自分以外の第三者を優先する気持ちですから、絶対心を認めないと信仰にはならない。スピリチュアリティっていうのはその日頃から一貫した第三者を信じているっていうことですね。まあ、私たちは信仰を持っているということにおいてはここは合格なわけですね。日頃から一貫した宗教性を維持しているわけですから、エジプト記のね20章の3節というのは10回ですけれども、あなたはには私を置いて他に神があってはならないというこの10回の第1回、これは日本人が読むとですね、キリスト教っていうのはなんかその、寛容じゃないなと、ね、また自分の神様だけ認めて他の神様を認めるのはおかしいなって言ってるかもしれませんけれども、実はこの教えっていうのは信じるなら私だけにしなさいっていう教えなんですね。信じるなら私だけにしなさい、他の神々信じてもそれならそれでいい、でも私を信じるなら他に信じちゃいけないよと、ね、まさにこれがスピリチュアリティというかね、本当の意味の宗教性で、困難に直面した時にこのしっかりとした信仰心があると困難に対して立ち向かっていくことができる。そうじゃないと、だどういうことが起こるかというと、なんでこんなことが起こったのかと、何のたたりかなと、どの神様に行ったらいいかなってですね、そのお札やお守りを山ほど集めるみたいなことになっちゃうわけです、だから本当に困った時にこの信仰心っていうのがね試されてくるということですね。で、5番目はですね、社会的サポート、人的サポート。レジリエンスというのは個の力であると同時に実はネットワークの力です。で、これも皆さんは合格ですね。この教会の一員であるというですね、このいざという時に助けてくれる友がいる、家族がいるっていうことは本当にこの困難に直面した時に この力というのは、とても力を発揮しますね。重要ですね、うん、エフェソ書にあるように、あなた方もはや外国人でも寄留者でもなく聖なる民に属するもの、神の家族であると、まあ、神の家族っていうのは一方では面倒くさいですね。一人の方が楽っていうこともあるわけです。それは当然あるんですよね。教会に属してるということでの面倒くささはありますね。だけどもこの面倒くささのゆえにですね、私たちは、困難に直面できるんです、ね、本当に困った時に、ね、教会で皆さんに祈ってもらうということの、その心強さっていうのはね、皆さん体感してらっしゃるじゃないですか、ねね、でもそうやって私たちは無意識のうちにこのレジリエンスを高めているわけです。その次も面白いんですけど、良い見本を持っている人はレジリエンスが高いというんです。良い見本というのはこういう人になりたいという模範を持っているかどうかということですね。で、これもヘブライにあるように信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながらと、私たちはとにかくイエス様のようになろう、イエス様のように考えよう、イエス様のように行おうですね。イエス様という見本、この絶対に揺るがない見本を持っていて、まあ、もちろんああはなりませんけどね、まああはなりたいという気持ちがあると、うん、でこの困難に直面した時に要するに自分自身 の, あのキャラクターが壊れるわけですね。自分自身がまあダメだなとかもう弱ったなとか、そういう時に、見本があるっていうのは強いですね。まあなりたい、イエス様だったらどうされたんだろうか、まさに本当の困難を歩き見抜かれた方ですね、イエス様ね。 人類の誰一人経験したことがない本当の困難を歩み抜かれた信仰の完成者ですから、あのイエス様の姿に習っていこうということが困難に直面した私たちを支えていくということですね。それから7番目に身体的な適応力というのは健康がやっぱり大切だと、まあ、体が弱いとですねレジリエンスは低いですね。普段から自分自らの健康をちゃんと維持して管理しておかなきゃいけない、ね、もちろんね、いろんな病気とかね、先天的な病気もあったりして、体のケアの必要な方はいくらでもおりますけれども、できるだけやっぱり良い健康状態を維持しておくということは、本当にいざという時に、私たちの心を支えていくですね、うん、この間昨日テレビ見てたら90歳のおじいちゃんが、90歳のおじいちゃんがなんだっけ、なんとかトロン、トライアスロンやってました。しかもなんかアイアンマンレースっていうトライアスロンでももうマラソンも 42.195 キロ走るみたいなね。90歳のおじいちゃん1日20キロ自転車、100キロか、100キロ自転車こいでマラソン20キロ走ってね、うん、びっくりしましたね。まあ私もああなろうと思いませんけども、でもやっぱりその普段から健康に心がけておくっていうのは、まあもちろん自分自身のためでもあるけど、やっぱり人のためでもあるし、まあどうせ私は弱いから年を老いていくんだからもうダメでもしょうがないと絶対思っちゃいけないですね。ヨハネの手紙にあるように、あなた方が全ての面で恵まれ健康であるようにと祈っていますというですね、これ神様の願いですね。私たちが健康であること、だから私たちそれぞれが健康、体の健康もきちっとケアしていかなきゃいけない。で8番目にですね、これが面白いんですけども、認知の柔軟性というのが、これ物事の考え方ですね、これに、柔軟性があると。だから心の柔軟性、心のレジリエンスと脳の柔軟性は比例してるんです。だからいろんなことが起こってもそれをどう捉えるかっていうですね、この捉える力で、聖書はこの私たちの認知を広げる本ですよね。前に聖書的認知行動療法の話しましたよね。まさにあそこでお話したように、私たちはどうしてもこう一つのことに、なんというかね、考え方をこう狭めてしまいやすい、あるいはこだわってしまいやすい。でもそういう私たちの狭いこだわりを聖書が壊してくれる、広げてくれる。 人間の見方じゃなくて神様の見方をこの聖書は教えてくれますからね。でヤコブ書に、私の兄弟たちいろいろな試練に出会う時はこの上ない喜びと思いなさいというですね、とんでもない言葉がありますね。なかなかそう思えないですけどね、いろいろな試練に出会う時はこの上ない喜びと思いなさい、まさにこの認知の幅を広げているというか、私たちの認知を裏返しているというかね、そんな感じがしますけども、まあね、こんな目に遭わなきゃいけないのかって思うことはいろいろありますけど、まあ、それをこの聖書の言葉によって受け止めていくっていうかね、そういうことがレジリエンスを高めていくということですね。そして最後に、まあ、これも同じような意味ですけども、意味と目的を見出す力という、まあ、いろんな出来事には意味と目的があると、まあ、これもね、私たちこの信仰者の特徴だと思うんですね。こんなことがありました、こんなことがありました、でもあそこにはここにはこんな意味があるんじゃないか、神様こういう目的持っておられたんじゃないかと。すぐにわからないこともあります。長い長い時間がかかることがあるかもしれませんけれども、全てのことには神様の摂理があり、神様がそこに目的を持っておられ、意味があるんだと、そう信じてますよね、我々ね、うん、いやこれは神様関係ないんじゃないかということはないということですね。でもまさにこの意味と目的を見出す力っていうのが本当に困難に直面したときに私たちの心を支えていくということです。ヘブライの12章の7節に、全ての出来事には意味と目的がある、ね、神はあなた方を子として取り扱っておられます、子として取り扱っておられる、一体父から鍛えられない子があるでしょうか。ああこれはこんな目に遭ってるのは何でかな、いやこれは神様が私を自分の子供として見てくださっている、そのまさに愛の無知なんだと、そう私たちは捉えることができるということですね。このようにですね、レジリエンスっていうのは聖書とは全然関係ないところで議論されて、論じられたトピックなんですけれども、でも非常にこの聖書の教えとね、親和性が高いですね。このレジリエンスを構成しているものを、簡単にまとめるとね、楽観主義でしょ、それで、勇気、ね、そして利他心ですから愛で、スピリチュアリティ信仰でしょ、ネットワークは教会、見本はイエス様ですから、そして健康ですからね、だから私たち知らないうちに神様は私たちの信仰生活を通してレジリエンスを高めてくださってるんです。知らなかったですね。だから何かあっても大丈夫です。レジリエンス高まってますからね。ということでね、レジリエンスを育てるためにどうしたらいいかということですけれども、まずレですね。霊性を高めましょう。スピリチュアリティですか、霊性を高める霊、ね、覚えてますかこれね、字は、ジーザス、ジーザスを見つめる見本ですから、ジーザスを、レジリリは何でしょう、人参を愛する、利他心ですから、ジリ、絵はすごい覚えてる、縁を広げましょう、ネットワークですから縁を広げる、次が肝ですね、レジリエンなんとかなるさ、これですよ、なんとかなるさ、この認知の柔軟性と意味と目的を見出す力、すはスマートに頭を知恵を使っていかない、コヘレトの言葉っていうですね、旧約聖書の言葉の中にこういう言葉がありますね、殉教には楽しめ、逆境にはこう考えよ、人が未来について無知であるようにと、神はこの両者を合わせ作られたと、深い言葉ですね。7章14節、殉教には楽しめ、逆境にはこう考えよ、逆境にあった時に人が未来について無知であるようにと、神はこの両者を合わせ作られた。我々未来について無知だなということを逆境の時はつくづく考えなさいと、 まさかこんなことが起こると誰も思ってないわけじゃないですか。我々未来については無知なんです。何も知らないんです。このあと何が起こるか誰もわからない。神様だけがご存知。でも私たちは何かそれを分かったかのように、コントロールしているかのように思ってしまう。そうじゃないよと。未来は全て主の手にある。私たち無知なんだということを逆境の時には考えなさいとコヘレトは教えています。で最後にですね、ちょっとこれは2015年の時には、なかったお話なんですけども、このニューヨーク州立大のマーク・シーリーという人が、研究をしたんですけども、この2000人のアメリカ人をですね、トラウマ体験とその後の4年間の健康状態を調査したんです。2000人のアメリカ人、トラウマ体験ね、逆境体験、辛い体験をした人が2000人をその後4年間の健康状態を調査したんですね。その人がこの論文の中で言ってるのは、 Whatever does not kill us って言ってるんですね。我々を殺すものは何もない、これは試練で死ぬ人はいないという意味なんですけども、試練では死なないんですね、でもその後死ぬ人がいるんです、というような意味なんですけども、でこの研究で分かったことは何かというと、中程度の逆境体験の健康度は最も高かった。つまりどれが中程度かちょっと分かりませんけどね、もう ある程度ちょっとしんどいなという経験をした人はその後4年間の健康度は高かったというんです、でもあんまり逆境体験してない人は健康度が低かった。多少逆境体験があった方が人間は健康だっていう、ものすごい大変なやつはやっぱりその後ね病気になったりする人もいたみたいですけども、だから不思議にこの、ある程度のなんかね逆境体験っていうのは人間の健康度を保っているっていう研究だったので、たまたま紹介しましたけど、面白いなと思ってね。過去に辛い出来事を経験した人の方がうつ病や不安症などの病気に対する耐性が高くなると、つまり逆境がレジリエンスを生んでいるんだというようなことを、この人は言ってるんですね。可愛い子には旅をさせろって言いますけども、多少ね、辛い経験もないと人間の心は強くはならない、ということなんでしょうか。はい、興味のある方はね、また調べていただきたいと思いますけども。ということでね、今日はレジリエンスのお話をいたしましたが、最後にこの詩編の119編71節をね選びましたが、これは新改訳をあえて選んでるんですけれども、ちょっと新共同訳ちょっと言葉が違ってるので、苦しみにあったことは私にとって幸せでしたというですね、まさにこれもね聖書の教えですね。まさにこの認知の幅を広げてるな。苦しみにあったことは私にとって幸せでしたと思えないですよ、思えない、でもそれであなたの掟を学びましたと。苦しみ合うことで私たちは神様を知る、神の掟を知る、神を学ぶことができる。先ほどのコヘレトの言葉もそうだけれども、全てうまくいっているとき人間は神を学ばないということ。さまざまな困難に直面したときに私たちは初めて神を知る、神を学ぶ、神の掟を学ぶんだと、人間の愚かさとも言えるし、また辛さとも言えますけれども、でもまさにこの御言葉がですね私たちを支えているんじゃないかなと思うんですね、ということで今日はレジリエンス、皆さん覚えていただきましたでしょうかね。はい、これからもレジリエンスを高めて、何のためにレジリエンスを高めるか、自分のためじゃないですよ。誰かを助けるために私たちがそれぞれレジリエンスをしっかり高めておいて、周りがあたふかした時に大丈夫です、聖書にこう書いてありますからって言ってですね、私たちがその人々の支えとなることができる、そのために共にね、信仰生活を送ることそのものがレジリエンスを高めているということでもありますが、本当に一緒にあって一つとなってですね、これから困難な時代に向かっていきますのでね、私たちがこの世にあって人々を支えていける ものとなれるようにお祈りしましょう。天の父様、今日はレジリエンスのお話をいたしました。私たちが知らないうちに信仰生活を通して神様は私たちの心を鍛えてくださっていた。私たちの心に柔軟性を与え、したたかさ、しなやかさを与えてくださっていたことを感謝をいたします。どうぞ本当にこれから困難な時代に向かおうとしておりますけれども、私たち一人一人あなたからいただいたこの訓練を通してレジリエンスを高め、人々のまたこの社会の中でしっかりとその働きをしていくことができるように、人々を支えていくことができるように私たちを用いてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。仰ぎ恋願わくは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の豊かに限りなくありますように。アメン。では今日の礼拝を終わります。
また来週まで皆さん暑いですけど、はい、頑張って。